サバガワ物語。サバ
ガワ物語。
皆さんこんばんは。3月24日水曜日夜7時がやってまいりました。サバガン物語、いつも通り始めてまいります。この番組お会いいたします。パーソナリティは NPO 法人ボーボーネット竹本浩一がお届けしてまいります。3週間ぶりというか3週間休んでしまいまして、別に倒れていたわけでもありませんが、いろいろと出張とか仕事が重なりましてですね、おひな祭り3月3日、10日、17日と3回分、休みということでございまして、私の勤務してます大学の講義で行けば、3回欠席するともう単位なしという、実はもう単位がないという、そういう非常に危険な連続お休みをちょっと取らせていただきました。どこ行ってたかというと、実はほとんど出張でですね、この3月だけで今月7回東京ちょっと出張が入ってまして、明日もまた東京へ行くんですが、ちょっと水曜日にどうしてもかかってですね、やむを得ずということで、この番組大変失礼いたしました。主に霞が関の方面の会議とかに出てまして、そこでいろんな災害時応援護者に関するいろんな対策の会議とかですね、そういったものとか、いろいろ消防庁関係のヒアリングに出たりとかですね、いろいろちょっとドタバタしておりまして、大変でございました。ただ忙しい中でも、最近出張はですね、飛行機ではなくて新幹線を最近使うようになりまして、山口宇部空港を昔は使ってたんですが、申し訳ないんですが使ってなくてですね、皆さんどうですかね、東京行くときは飛行機っていうのが近くてなんでしょうけども、新幹線で、行きよう7回明日も行くんですが、失礼しました。新幹線の中でゆっくり仕事もできるし、いろんな考え事もできるしというところもありますし、飛行機乗っちゃうとあっという間飛んじゃうんですが、新幹線だとですね、いろんな景色を見るという、お子様みたいなことを言ってますが、サバガ物語の番組をねやってますから、川というところがキーワードになるんですけども、新山口出まして、ずっとトンネルを越えてこの豊富地区に入って、一瞬だけなんですけどサバがパッと見えますね。夜だとも見えないんですが、非常に小さな川なんですが、我々の愛する川ということなんですけども、その後も東京に向かって新幹線進みますと、結構大きな川あり、小さな川ありあります。東海道に入りますとね、大井川から天竜川、そして静岡に入れば安倍川入ってきますね。さまざまな川の顔つきを見ながら、旅ができるというね、約4時間半の長いようで短い旅なんですが、実は新幹線の旅というのは、駆け足なんですけども、それぞれの日本の山口から東京まで流れてる川を見る旅でもあるのかなと思いました。今夜も最後までどうぞお付き合いください。サバガワ物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。時刻は間もなく7時8分になるところです。サバガワ物語をお届けしておりますよ。今夜のお相手は久しぶりの復活の NPO 法人ボーボーネットの竹本浩一がお届けしております。3月ね、我々から言うと年度末ということですが、子どもたちにとっては関係ない春休みはもうすぐですねという、そういう時期です。ただ、学年がね新しくなったりとか、本当に今の曲のように卒業ですとか、あるいは定年退職でもうまた新たな人生を、ね、第二の第三の人生を送らなくちゃいけないという方、いろいろ、ね、おられますよね。実は昨日が私 の勤めてるところの学校の卒業式でした。 午前中に各学部っていうか、まあ、大学の卒業式ですけども、全ての、まあ、学生さんを集めて、全体の卒業式をやるんですが、私がいます工学部ではですね、一旦工学部のキャンパスへ全員戻ってきて、まあ、各学科っていうのがございます。機械とか社会建設とか、応用科学とかいろいろあるんですが、各学科に分かれて、実はそこで各指導教員の先生から、一人ずつ卒業証書を渡すというのがもう恒例の行事になってます。普通大学のね、卒業式っていうと代表が分厚いみんなの卒業式、ま、証書をまとめてドンってもらうんですが、うちはそうではありませんで、もちろん代表もらうんですが、その後やはり3、4年間ないしは修士まで行けば6年間というね、大学生活を送ってるわけですから、やはりきちんとした形でね送り出したいということで、工学部では、教員から1人ずつ、証書を渡すという形をとってます。ですから夕方ぐらいまでかかりますが、でその後、学科によっていろいろ特徴があるんですけども、例えば卒業論文の発表会で優秀賞を表彰したりとかですね、いろんな内容も、まあ、多種多彩というかいう形で卒業生を送り出すということにしてまして、学生からもすると、一人ずつもらえるんで、で今山口大学のこの工学部の方の卒業証書を見ていただくと分かりなんですが、縦型の A4 のに横書きなんですね。なんか修了証書とか卒業証書って B4 ぐらいの大きい紙に縦書きっていうイメージが表彰状みたいにですねイメージあるんですが、今はですねどちらかというとアメリカスタイルをとってまして、A4 に横書きをした日本語と英語をそれぞれ1枚ずつ用意して、それは色紙というかそのバインダーのようなものにそれぞれはさけて閉じると、ですからこうバインダーを開けばですね、左側に日本語で書かれた卒業証書、右側に英語で書かれた卒業証書が出てまして、まあ、留学するときにはこういう英語の方の卒業証書をパッと出せばですね、すぐ向こうは分かってもらえるというような、ちょっと欧米スタイルに近い今卒業証書になってます。学生さんはすごくかっこいいって言ってくれるんですが、でまあこういうふうに卒業したり転勤したりという、まあ、シーズンでございますが、今日の番組のお題はですね、引っ越しをされるんじゃないですかと皆さんと、あるいは年度末ですからちょっとオフィスをきれいにして新入社員を迎えなくちゃいけないとかですね、各職場で、まあ、大掃除やったりとかいろいろやる場合もあるかもしれませんよね。で例えば引っ越しして新しい土地に、まあ、この抱負を出ていかれる方、あるいはもうすでにもう早々ところにも抱負に、ね、来ていただいた、方もおられるかもしれませんが、ぜひですね引っ越しのシーズンだからこそできる話をちょっとしていこうかなと思います。それは何かと言いますと、この番組でも何度かお話しています防災対策、各家庭での防災対策って普段できないですよね。忙しいし、分かっちゃいるけど、なかなかそんなものはできないよ、というところがあるんですけども、ちょうど引っ越しで物が動く、あるいはその新しい環境に行けば、アパートでもマンションでも家でもですね、家具を置いたりとか、調度品どこに並べようかとか、いろいろ考えますよね。で、さらに引っ越さない人も、いや、ちょっと模様替えをね、新学期だからしてみるとか、子供たちにもあんた新学期迎えるんだから、ちゃんとあんた、きちんと掃除しないとダメよみたいな話もありますよね、新学期っていうところで。で、その、タイミングにうまくつけ込んでいただいて、普段できない、防災対策をしてもらうといいかなと思いますね。例えば、まず皆さんが、新しい新天地でもいいですし、模様替えっていうと何をするかというと、やはり家具を移動させて雰囲気を変えてみたりとか、例えば新しく借りたマンション、アパート、あるいは買った新築の家でも、中古の家でも結構ですけども、どの部屋にどの家具を置こうか、どういう配置で置こうかなって考えられると思うんですけども、その際にぜひですね、まず家具をどこ置こうかと。 例えば寝室なんかに置くときにはあまり大きな家具はちょっとご遠慮いただくといいかなと思いますね。寝てるときに、まあ、地震が来ますと当然倒れてきます。固定もしてもらわないといけないんですが、そうはいきましても完全に止めることはできませんので、やはりうち今度ねここ寝室にするのっていう話にもしなったときには、できるだけその特に重たい家具は置かないようにしてもらうといいかなっていうふうに思いますね。で、それからまあ手始めだと思うんですが、で、その当然家具を置いていきますから、ぜひ家具の、まあ、固定というのを、この際ですから、ぜひ、していただければというふうに思うわけです。で、転倒防止っていうのはまあ基本なんですけども、やり方いろいろあるんですね。もう釘をつけていいよっていう家具はもう普通和室であれば壁の横に投げ石っていう木の桟がずっと通ってますんで、そこに L 字金具かなんかで打っていただく、もしくは、鎖かなんかに結びつけて家具止めるといったこともできますし、最近ですと布製っていうんですか、要するに包装用のこの硬い布のような合成プラスチックのようなそういうベルトでですね突っ張るっていう方法も実は今あります。これは家具を全然傷つけなくていい方法なんですけども、そういった家具止めができますよって、これはホームセンターなんか行くと今揃ってますんでね、見ていただければと思います。で、それでもちょっとめんどくさいなっていう方がもしおられたらですね、突っ張り棒っていうのがありますので、家具の天板に突っ張って天井まで突っ張ってもらって、で、そこにですねしっかりこう天井と家具の間をこう、まあ、締めるということで、動かなくするということも気楽にできます。簡単にできますんで、本当に物の1分もかからない時間で止めることができますから、それもいいんですが、ただ気をつけていただきたいのはそのタイプのものは、時間とともに緩んできますよね。夫婦関係と一緒でたるんでくるというか緩んでくるというところがありますので、どっかで締めないとですねズルズルなってしまうというところがありますから、家具止めを定期的にどっかでそのクッと突っ張るという作業がまあ必要ということなんですが、それさえ怠らなければですね比較的家具も壁も傷つけずに固定ができるというところがあります。それとその家具でもですね、洋服ダンスね、置かれる方おられると思うんですが、これは別に引っ越しだけではなくて、ちょっと衣替え、まあ衣替えまでは先ですが、まあそろそろちょっとね、冬のものもね、5月前に4月ぐらいに入りますと、ちょっと整理しようかな、みたいな話になった時にですね、ぜひ引き出しの位置をちょっとこう変えてみるといいですね。というのは、できるだけですね、重たいものが入っている引き出しは、下へ持ってっていただいて、軽めのものが入ってる引き出しを上にしていただければと思いますね。もちろんその生活のね、リズムで、いや、どうしてもこの位置、ね、歩いてきた時の高さのこの位置がいいのとか、いや、頻繁に出し入れするんだから、この位置じゃないとダメよねっていうこともあるんですけども、できればですね、重たいもの、なんか、いっぱいごちゃまんと詰まってるやつは下の方へ、つけて入れていただくといいですね。というのは全体的にそう、まあ、ちょっと難しい言葉で重心って言いますけども、もっと平たい言葉で言うと、座りが良くなると、つまりだるまさんみたいになって、体重が下へ偏ってるもんですから、少々入れても倒れにくくなるということで、ちょっとしたその、まあ、家具止めもするんですけども、家具止めまでいかなくてもですね、その引き出しの位置を変えるだけでも随分家具は安定すると言った、これちょっとした工夫なんですけども、そういうのをやっていただくといいかなと思いますね。で、あとテレビもね、もしかすると新しい街へ行って、いや、もう引っ越してきたんだから、ちょっと新しいテレビにしようかなとか言って、ちょっと液晶の大型液晶にして、ちょっと近くのビデオさん行って、なんか DVD 見たいねみたいな、なんとかかんとか2とかなんとかかんとか3とかですね、いろんなもの見たいなという方もおられるかもしれませんが、ぜひテレビはですね、高いところには置かないでいただきたいと思います。昔力道山が活躍してた街頭テレビっていうのは高いところにないとですね、皆さんからクレームが来て石が飛んできたなんですけども、 今はそういう時代ではございません。一人一台の時代でございますので、ぜひですね、まあ、例えば家具の上とかですね、なんか戸棚の上っていうことはないと思いますが、食堂じゃないんで、高いところの位置には置かないでいただいて、できるだけ低い位置に、置いていただいて、まあ、仮に倒れてもですね、今液晶テレビですが、倒れても、その下敷きになって怪我したりってことはありませんので、ただ落ちてくると、凶器になりますから、まあ、倒れてもいいようなところ、まあ、ぐらいの高さのところにテレビぜひ置いていただければなっていうふうに思います。で、それともう一つ最近便利なのが、これも、ホームセンターなんかで売ってる場合がありますけども、固定しなくてもですね、ジェルって言ってゴムとも何ともつかない、こう、ペッチョペッチョした、こう、ブヨブヨした、平たいマットみたいなのがあるんですね。で、そのマットをですね、テレビの下あたりに、この台の下にこう引いていただくとですね、粘着力と摩擦でですね、テレビがガタガタ動かなくて済むという、ことがありますので、安いものなんですね。本当に一枚数百円の世界なんですが、それをちょっと本当テレビ買ってきて、引っ越された方、模様替えされた方は、ちょっとこう、後ろペタペタっと貼り付けていただいてね、テレビの下に。パッと置いていただくだけで、随分違います。テレビがひっくり返って足ガーンと打たなくていいよというところがありますんで、本当に模様替え、引っ越しされる方は本当にいいついでなので、普通やりませんよ、絶対。いちいちテレビどけても、どけたらホコリだらけっていうの分かってますから、どけませんけども、今だからね、模様替え、引っ越しのシーズンなので、ぜひテレビを動かされる、あるいは新しいテレビに、そろそろうち地デジ対応だね、みたいな方はですね、ぜひそういうマットをね、敷いていただければな、というふうに思います。